で、りゅうたさん、2024年1月ということで、今年ちょっと日本で変わることがありますよね。何でしょうか？
そうですね。2024年になりましたが、日本は今年の7月に、お札が、日本で使われている日本円の紙幣が新しくなります。
おお、なんか、これを目指して観光に来る人とかやはるかもしれません。ないか。
どうなんでしょ
どうなんでしょう。だって結構お札3つ変わるんですよね。
う。はい、そう
何が
で
な
す
いと
ね。
何。
1000円札、5000円札、1万円札っていうのが日本にはありますけど、全部更新されます。
どういうふうに更新されるんでしょう。ちょっと解説をよろしくお願いいたします。
割とすべて変わるっぽいですよね。まず一番多分目につくのは肖像画だと思うんですけど、
これって大きいですよ
そうで
ね。
すね。それが、1000円は北里柴三郎に変わります。で、5000円は津田梅子に変わります。で、1万円も、福沢諭吉で有名というか、すごい馴染みある感
なん
じ
で。
ですけれども、1万円といえばみたいな感じなんですが、僕なんかの世代だと、これも変わります。渋沢栄一に変わります。
これは私全然今日お札の話しましょうって竜太さんにアイデアを出していただいたんですけど、私それまでお札というものをじっくりこう見ていなかったんですけど、まずお札は何年に1回変わるとかあるんです。そういうわけではなく
そうい
て。
うなんか決まりがあるわけでは多分ないと思うんですが、ただまあ日本は割と頻繁に変わりますよね。
そうですね。前は500円札もあったし、2000円札もたですよね。今も使えるといえば使え
まあ
るの。
2000冊は確かに変わらず使えるのかもしれないですが。
でも、全然人気なくって、そのお札は、生きている間にいろいろこう変わってきたような気はしますけど、どうやって選ぶんだろう、この、新しい人たちとかね。
そうですね。前回から女性が入るようになって、樋口一葉とか、それで5000冊、今回も津田梅子
入っ
で
て
すけ
ますよ
ど、
ね。津田梅子は、海外の人は、アメリカではこの3人っていうのは、あまり知られてないかもしれないですね。この誰が誰かっていうことは。で、一人ずつどういう人なんですかね。
そうですね。まず1万円札になる渋沢栄一ですが、渋沢栄一は日本の、なんていうか、日本で最初の実業家みたいなふうに言われることも多分あって、ものすごいたくさんの会社の設立とか、会社だけじゃなくて学校法人とか財団法人とか、そういうのの設立にも関わった人で、なので、なんていうか、日本を近代資本主義社会に、その江戸時代から明治になる時には生きた人です。なので、日本を近代資本主義社会に変えた立役者というか、なんというか、そういう人ですね。
生まれは1840だったですか
そう
ね。
ですね。まだ江戸時代の頃です。
だから、
今の埼
本当
玉県に生まれてますが。
に。で、なんか、遥かな章では、愛の話をしたときに、染めの愛ですね。おのころ愛。淡路の小野こら愛のことを4年前かな、2020年4月にお話を伺った時に、それで渋沢栄一の名前も出てきて、 て、実はそのね、あの渋沢家はこう藍玉を製造販売してた、そういうこう田舎の方の、あの、でこういろいろこう立ち上がってきた人で、それを NHK の大河ドラマにもなりますよっていうので、これから愛の時代が来るっていうか愛が来てるっていう話をして、でその時に2020年で、の番組遥かなショーだったんですが、それでもう2024年にあの新しい紙幣に渋沢栄一が抜擢されてるというか、こうもうなってますよって決まっていた。結構早く決まるんですね。
そうですね、もう2020年か 前の年とかそれぐらいとかに、あの誰にするっていうのは決まって発表されてましたね、多分。
で、あの大河ドラマにもなってということで、もうすでにこうあの日本の中では馴染みになっている方かと思うんですけれども、それで五千円札はこう女性っていうことが、まあ、続いている、2回は続いてるってことで、
はい、そうですね。津田梅子ですが、津田梅子はアメリカとかなり関わりの深い人でもあります、うん、今の津田塾大学って呼ばれてる日本の大学の創始者でもあるんですが、津田梅子はあの、うん、9歳とかそれぐらい、10歳とかそれぐらいの時に岩倉使節団と一緒にアメリカに渡航して、その後アメリカ の, あの家庭に預けられて教育を受けて、ということで18歳ぐらいまでアメリカにいて教育を受けて、その後一回帰国した後またアメリカ行ってアメリカの大学も出てると思います、うん、ということでほぼ日本の女性で初めてぐらいのこうアメリカ留学経験者ということにもなっていて、で、まあ、帰国後はその津田塾とかもそうですが、女性の教育とか権利拡大とかに、うん、あの尽力しました。
その大学盛り上がってるでしょうね。あのでもこう女性がこうちゃんとあの入っているっていうのは、実は世界ではどうなんでしょうねっていうのは気になるところですよね。あのドルとかどうなんだろうとか気になるところですが、そして千円札は、
千円札北里柴三郎ですが、この人も、まあ、あの国際的にその知られてるといえば知られてるんじゃないでしょうか、うん、破傷風の予防法を、確立したっていうのかな、感染症とかの、そういう予防の研究とかに、従事したお医者さんですね。なので、うん、
こう千円札はこう医療系なんでしょうかね、グローバル医療系なんでしょうかね。
野口英世だった時もありますが、夏目漱石だったこともありますね。
あ、そうか、そう、医療とは限らないんですね。うん、でもこの新しいお札の3人はなんか共通している言葉を言うとしたら近代っていうことなのかな。なんか時代をあのグローバルに広げていった、そういう3人をあえてお札にあの 今入れていくっていう感じのところかなと思うんですが、で私はこのお札を眺めたことがあんまりなかったんですが、この新札のあの説明を見ていくと、すごい技術的なことがたくさん書いてあって、初めて私そんなあの偽造防止とかいろんなことをこう工夫してるんだということをあのに龍太さんに送ってもらって初めて気がついたんですが、龍太さんちょっと解説していただけますか。いろんな、
うん、そうですね、お札はまあもちろんあの偽札を防がないといけないので、うん、昔からいろいろ偽造防止のテクニックっていうのが多分あってっていうのがまあ一つで、あの日本のお札の場合は透かしが入ってるっていうのが多分あの一番昔からの、うん、昔ながらの偽札を見分けるための方法だと思うんですけど、今も多分あのお札を手にしたらあの光にかざしてみて透かしをチェックする人ってすごい多いと思いますが
私が今おばさん的に座ってるんですけど、この日本のお札変ですよね。今も真ん中が真っ 人に見えてしまいますね。普通に見たら、あのだけどこれ透かしてみたらちゃんと顔が見えるとか、そういうふうになっているってい
う。そうですね、肖像画の人の顔がそこに、うん、あの見えるっていうふうになってて、まあ、これがあの多分日本の撮影一番大きいんですけど、うん、まあ、それだけじゃなくて、 あとはそのお札の字の部分の印刷というか、まあ、そこの部分のデザインっていうか彫刻っていうんですかね、それをものすごい細かくして偽造できないようにするっていうのも、まあ昔ながらの多分方法ですが、まあ、最近はそれだけじゃなくてホログラムとか、うん、ホログラムは見る角度によってあの見えるものが変わるものをあの平面に印刷するっていう感じですね、うん、それからまあ特別なインクを使うとか、うん、まあ、そういったものが偽造防止の手段として盛り込まれて、まあ、これはあのお札が新しくなるごとに最新の何かが盛り込まれるみたいなところは多分あります。
なんかやっぱりお札、日本のお札だから世界に向けてもこれだけの技術が使われてますよっていう、そういうこう見せる部分でもあるかと思うんですが、こう結構ホームページを見ていくとデザインとその何ですかね、この印刷の仕方も違うし、スキー入れとかこういろいろ書いてありますけど、私ホログラムっていう言葉を自分では使ったことがなかったんですけど、ホログラムは他ではどんなことで使われる技術なの？
何でしょうね、あの
普通にゲームのカードとかでこうこういろいろこう見たらこう見え方が違うとか、そういうことと
か、あのそれはよくありますね、あの子ども向けの、うん、あのおまけのカードとかそういうののホログラム、なんかちょっとレアなカードだとホログラムになっててみたいなのは確かによくありますね、うん、
あそれホログラムなんだ。
それも多分あの全然、うん、なんかもっと安い技術だとは思うんですけど、ホログラムの一種だとは思います、
うん、ああそれの安い技術じゃないホログラムが今回使われていて、で説明に書いてあった 3D ホログラム、これ世界初採用っていうふうに、あのお札には初採用っていうふうに書かれていたんですが、 3D 画像、これはどういうふうに使われるんですか今度？
そうですね、あのお札 の, あの一部にその 3D ホログラムでお札の肖像画の人があの、まあ、あの見えるように印刷されているのもあるし、透かしもその肖像画の人のことが多分多いので今回もそうだと思うんですけど、それだけじゃなくてその 3D ホログラムもその、肖像画の顔その人になってて、で 3D なのであの平面のホログラムは見える字とか色が変わるだけなんですけど、あの見る角度によってその人の顔の向きが変わって見えるらしいんですが、
うん、すごいですよねこれ、うん、どうかこうリュウタさんが入っている人はリュウタさんの横側、リュウタさんがちょっと前向いたところ、またさらに横向いたところみたいな、そういうこうなんか見え方が違うのがこの薄いお札で、あのこうちょっと角度変えたらあこっち向いてるみたいな、そんなことになるってことですか？
そうだと思いますね。
あすごい、ま、前の今のお札も角度によって、例えば今私5000冊持ちながら喋ってますけど、角度によって、こう5000が見えたり、なんかあのデザインが見えたりとか、角度によって違う文字が見えるってことはあると思うんですけども、同じ人物の違う顔の角度が見えるっていう、そういう意味で 3D っていうのがわざわざついているホログラム、これが今度入るそうで、しかもカラーですよねこれ。結構
そうですね、結構あの色とりどりな
色とりどりで、
はい、
でこうそれでいろんな模様もあの偽造ができないように細かくなっていたりするっていうのと、それで説明に書いてあったことでユニバーサルデザインって言葉が入ってたような記憶はあるんですけど、 そのお札がユニバーサルデザインっていうのはどういうところなんでしょうね。
そうですね、大きいものとしては多分あの視力のすごく弱い人とか、あの見えない人が、お札を識別できるっていうのがとても大事で、多分お札にこと、うん、まあ、お金に関しては自分一人でお金を払えるっていうのが大事で、
うん、
なのであの手触りであのお札の犬種の違いが、金額の違いが分かるように、あのなんか凸凹な部分っていうのが印刷されているとか、あとは
そうなん
だと思います、うん、あとはあとはあの今までは漢字の部分がメインだったんですけど、うん、千円とかあの漢字で書いてあるところがメインだった、うん、で、あの左上右上とかにあの英数字っていうか三要数字で線とか書いてあったんですけど、
うん、
今度はあの、まあ、多分これも見やすいようにだと思います、あの三要数字の方の額面がメインになります。
あ、それ大きいですね、まあ、
これはあの外国人っていうかあの日本語わかんない人にも使いやすくはなりますよね、
うん、年齢や国籍を問わず多くの人に馴染みのあるアラビア数字による料金額を表示してるっていう風になってますね。しかもすごい数字大きくなりますね。
そうですね、あのより見やすくっていうことでもあると思います。
あと発行特殊発行印記っていう風に書かれてますね。これはどういうことですかね、発行するって。
これはでも今もそうなのかもしれないし、結構か今もそうかもしれないし、各国のお金でも結構使ってるとは思うんですけど、うん、あの特別なライトを当てると特殊な独特の光り方をするっていうことで、あの、
うん、
まあ、あの一般的に見分けるの、偽札とかを見分ける役には立たないかもしれないですけど、銀行とかそう機械で勘定するときとかに、うん、あの偽造防止っていうか偽札を見つけるあの役に立つはずですね、
うん、